こんにちは。この番組はシングルこなしの元夫、ワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の無糖の一人会です。どうぞよろしくお願いします。6月は私どもすっぽんこまちさんとのタイアップをお届けしております。皆さん梅雨に入りましたが、いかがお過ごしでしょうか。私ども2023年からこの番組やっているんですが、私は例外なく毎年6月になると、体調が悪い、本調子じゃない、なんだか疲れた感じがする毎年こちらを訴えてきていると思います。皆さんどうですかね。私ね、梅雨の湿気ももちろんあるんですけど、私夏になるとちょっとね早く起きちゃうんですよ。もうこれはもう何でしょうね、どうしようもないなと思っているんですけれども、夏日が早いじゃないですか。日が昇るのがね、それに合わせて日照時間に合わせてね、私の何でしょう、体内リズムが変わっちゃうんですよね。この遮光カーテンをしてアイマスクもやってるんですよ。なんですけど、ちょっとやっぱり冬よりも結構早く起きちゃうので、もうまだ6時か、もうちょっと寝れるのに。なんか冬だったら別に私7時過ぎまで、なんなら8時まで本当は寝ててもいいくらいなんですけど、だったりするんだけど、あーもう起きちゃうってなった時に、なんでしょうね、もう夏は抗わずに起きるようにしちゃってるんですね。もうそれで、なんでしょう、やりたいこと、本当は夜やりたいこと、例えばそうだな、本読むとかドラマ見るとか、これの作り置き作っておくと楽とかまあ作り置き作るっつったってナス蒸しとくとか、そのレベルなんですけどね。そういうのをやったり、あと洗濯物ちょっと週末にやるよりは早め早めで今日シーツ干しちゃおうかなとか、早く起きたからねできるようなことをやったりしているんですけれども、まあなのでそういうリズムも変わるので、ちょっと体調も崩れやすかったりするなっていうのが毎年のところなんですけれども、今日はそんな私の、まあ、一人暮らしの、なんて言うんですかね、頑張りすぎない自炊事情みたいなのをお話しできればと思います。なんで疲れてるのに自炊なんだよって思った方もね、結構いらっしゃるかと思うんですけれども、私もね、疲れてると、まあ、外食とかウーバーとかね、頼りたくなっちゃうんですけど、でも疲れてる時に、そういうものを食べるとより自分に、なんかもっとちゃんとしたものを食べればよかったなって思ったりとかすることってありませんか？私はどちらかというとそういうのがある方なので、なんでしょうね、そんなに凝った料理をする必要はないんだけど、なんか料理をすることによって、これまあよく料理する方はよく言うけど、その時無心になってやることでなんかちょっとすっきりするとか、ストレス発散になるみたいなのももちろんそうなんだけど、この作ってる時間もメディテーション的な効果があるし、食べてる時は美味しいし、でそんなに労力をかけてないのに手間に対するリターンが大きいなみたいなものが食べれるとすごくね、満足感が高いんですよね。なのでその日、なんでしょうね、他のもう一日仕事大したことができませんでしたとか、そうだな、なんかこう本当は今日収録しなきゃいけなかったね、これ私の話ね収録しなくちゃいけなかったけど、なんかネタが思いつかずにできませんでしたとかがあったとしても、その日のなんだろう、ご飯美味しかったら、自分で作ったご飯がね、あ、なんかもうまあいいですかねみたいな気持ちで、なんかちょっとなんて言うんですかね、まあ自分に丸が出せるっていうとちょっとね、月並みな表現なんですけれども、まあそんな感じがするので、この一番ダメな時も底抜けしないための私の自炊の工夫みたいなお話をできればと思います。よければお付き合いくださいませ。ではまず自炊の話をする前になんですけれども、ちょっとキッチンをね、まずね、最低限綺麗にしておくっていうのが私の自炊のそもそも手前の話として、だけど一番大事な話として、お話ししたいなと思います。 このさ、湿気でしんどい時に、いや、そんなちょっとの汚れくらいいいんですよ、みたいなのはもちろんわかります。私も別にそうです。なんか、夜必ずキッチンをリセットしてから寝ます、みたいなのあるじゃないですか。私そんなに綺麗好きじゃないから、なんかそこまでやらなくていいんです。なんか、水滴一滴もありません、みたいなほどやらなくていいんですけど、でもやっぱり、この、片さなきゃいけない食器が溜まっちゃってるなとか、ね、一人暮らしだとさ、食洗機とかも置けなかったりしませんか？だからあったりとか、あとそれのせいで作業スペースちょっと狭くなっちゃうなとか、いろんなことがあると思うんですが、本当に油が飛んだら、もうなるべく、なんだろうな、暖かい、ガス台が暖かいうちに拭いた方がいいとか、このシンク使ったらシンク使ったタイミングで洗っちゃった方がいいとか、ゴミが出たら、もう最後、なんでしょうね、シンク洗う前にもうゴミ、受けからゴミ取っちゃう、みたいな。それを、本当に、毎食はね、まあ、やったらね、全然できるようになるんだけど、その習慣がつくと私は自炊するのがそんなに苦じゃないなと思います。もちろんさ、私、冬になると自炊しなくなる時がたまにあるんですけど、もう寒くて、もう全然キッチン立てませんみたいな時もあるから、それはわかるんですけど、やっちゃった方が、次のご飯、スムーズに取り掛かれるなっていうのが、この言われなくても知ってますよっていうレベルかもしれないんだけど、私レベルの人間からすると大事だなって思っています。そう、あとね、結局貯めてやるよりもこの即時対応した方がいいって何でもそうですよね。このまあ、即っていうのがどれぐらい即かはともかくとして、もう洗濯も週末に貯めてあるとか、掃除ももう週末にとか、週末の作り置きとか、まあそれはね、やりたい方がやったらいいと思うんだけど、なんかそういうやり方よりも、もうその場で、ちっちゃいうちにどんどん片していく方が、何でもいいなと思ってます。これコミュニケーションの話もそうだし、仕事の話もそうだと思うんだけど、ちっちゃいうちに、もうちょこちょこ処理していく方がね、溜まっちゃうと面倒だからねって思ってます。あと次にですね、これ私のおすすめなんですけれども、 0.5 食分の作り置きをついでに作るです。これ私の性格もあるんですが、週末の作り置きをしてもなんかちょっとね、スケジュールが変わっちゃったり気分が変わっちゃったりすると結局食べなかったりするんですよね。あと、なんだろうな、作り置きのご飯の、なんだ、美味しさって、作り置きのご飯の美味しさって、なっちゃうんですよね。ごめんなさい。同じこと2回繰り返しちゃうんですけど。それよりは、この夜、ご飯作ってる時に、野菜1個多めに蒸しときました。1個多めって言うとあれだな。夜ご飯にカリフラワー蒸してる時に少し多めに蒸しときました。で、そのカリフラワー翌日は塩つけて食べますとか、マヨネーズつけますとか、クミン振って食べますとか、そういう感じにしておくだけで一個そこで野菜が取れるようになるので、例えばさっきも言ったんですけど、朝ご飯作ってる間にもうレンジでね、ナスチンしておく。で、そしたらもう冷めてるから、その冷めたナスはいかようにもできるみたいな、そういうのを私はやったりしてますね。この頑張って作り置きすると、頑張った割のリターンがちょっと、作り置きってあんま私の中ではなんですけど、あんま大きくなくてそのちょっとの手間、ちょっと他のとついでに作るぐらいの作り置きで、今日の夜食べなかった、明後日の朝食べなかった、明後日の夜食べるぐらいでも、まあ、なんとか持つだろうレベルの、ちょっとした作り置きぐらいで私は十分かなと思っているんですけど、やっぱり、まあ、ゼロから作ると大変じゃないですか。だから、ちょっとそれがあると便利だなと思います。もちろん、この何でも出来たてが美味しいっていうわけじゃないんだけど、出来たての方が美味しいものの方があるから、まあそこはね、兼ね合い見てもらってっていうところだと思うんですけどね。あとそうですね、それとついでにちょっと話すんですけど、この副菜っていろんな野菜いっぱい使うよりも、この一人暮らしの人は特になんですけど、野菜あれこれ買ってきて1個の副菜にガッチャンコさせると余っちゃいませんか？ なので私は結局ね、もう副菜は一食、一食じゃないや、一種類か、まあ多くても二種類ぐらいの野菜でいいかなと思ってます。例えば、まあ人参とカリフラワーとか、まあズッキーニだけとか、なんかそんなでいいなって、あとミニトマトとかはずっと常にあったりするので、なんかその辺がね、適当にあれば、まあまあいいでしょうって思ってます。その一日のうちに必要なものを、なんでしょうね、あれもこれも食べるのって結構やっぱりね大変だなと思うので、で次に冷蔵庫の中に即食べれるものを常備しておく、そしてよく使いやすいものを、自分の使いやすいものを把握しておくですかね。これは、私なんだろう、通年やってるんですけど、だいたい冷蔵庫の中にあるものって皆さん決まってきませんか？なんか毎回玉ねぎは切らしてませんとか、ニンニクはありますが、まあその辺は割にありがちだと思うんですけど、私はね、だいたいミニトマトはあります。で夏はだいたいズッキーニがあります。そうで、それ以外にも即食べれる食材、例えばこの帰ってきて疲れてなんか座っちゃうともうダメじゃないですか。やっぱ座っちゃうが一番ダメだから、大敵だから。だからもう立ったまま食べれるもの、例えばもずく酢ギュッと飲むとか、ミニトマトパッと食べるとか、洗って冷蔵庫入れてあるやつね、あとさくらんぼ食べる、ぶどう食べる、なんでもいいんですけど、その場でパッと食べれるものをちょっと食べて、あときゅうりバリッと食べるとか、そういうのをすると割となんか私は次の行動に進みやすいなと思ってますし、なんかそれが野菜だったりすると、まあ前菜はこれで食べましたみたいな気持ちになってるので、あのベジファーストやってますみたいな面で食べてます。なんかわかるんですよ、あの市販のもずくはちょっと塩分が高いからあんまり良くないですよとかってわかるんだけど、いやもうそういうこと言ってらんないんだみたいな、あと味が好きなんだみたいなのもあるから、そんな感じで私は取り入れているかなと思います。あとそうですね、この冷蔵庫の中の常備品として、あのさっき挙げたのもあるんですけど、この私の場合はやっぱり卵があると結構便利だなと思っていて、あと納豆とかキムチとか、それはね人によるかなと思うんですけど、あとこれがあると便利だなと思っているのがパルメザンチーズです。例えばマッシュルームスライスしたところとか、ズッキーニのスライスとか、あの辺は生で食べれるから、そこにパルメザンチーズかける、まあそこにその手前でオリーブオイルと塩かけといてパルメザンチーズでもいいしっていうのをやっておくと、あなんかそれっぽいですねっていう雰囲気になるし、なんかねオムレツ焼いたところにかけるとか、卵かけご飯にかけるとか、何でもできるじゃないですか。で、何でもちょっとそれっぽくなるなと思ってます。あと、これな、見た目だけの話なんですけど、もちろん味も美味しいんだけど、ピンクペッパーもあると、ピンクペッパー使うことによって、お、なんか仕上げちゃんとやったから、丁寧に暮らしてます、みたいな。雰囲気がなんとなく私の脳に染み込ませてる。なんか誰がそれをジャッジするかって私じゃないですか。なんか雑に盛り付けたよりも、あちょっとこれをやって綺麗に盛り付けた方が、あ自分のことちゃんといたわってるなみたいな感じがして、私はいいんですよね。なんて言うんですかね、自己肯定感が上がるとは多分違うんだろうけど、なんでしょう、まあシンプルに満足感があるかな。なんかいやそんな梅雨でね疲れてる時にやってらんないんですよっていう気持ちはすごくわかるんですけど、自分で自分のことを満足させてあげるののすごく最小単位なことだと思うんです。あの料理の盛り付けってねすっごくちっちゃいことだと思うから、だからで簡単じゃないですか。最後にちょっと、やんなくてもいいよ、やんなくてもいいことを自分のためだけにやってあげてるっていうのがいいんだよねって私は思ってます。では次に、そうですね、具体的な私の疲れている日のご飯なんですけど、もうねスーパーに行ける日は刺身が多いですね。刺身を、例えばこの間料理楽しくなる相談室で言ってたけど、カツオのコチュジャン和えとかも美味しいし、あとそうですね、私がよくやるのは、昆布茶と、ごまとか まあ何でもいい、ごま油でもいいし、あとマスタードシードとか、そういうプチプチした食感のものとか、そういうものと合わせて、でそれを海苔とかシソとかで巻いて食べたら、おなんかちょんとしてるっぽいってなりませんか？そういうことが私は多いですね、この時期は特に。あとはスーパーに寄れない日はもう本当にもうしょうがないので、あの生米さえあればリゾットはできますので、家にねオリーブオイルとかあとチーズとかは必要だとは思うんだけど、生米さえあればできるので、リゾットのことが多いです。まあリゾット言うたって15分ぐらいでできるんです。まあ別にだったら米も炊けるといえば炊けるんだけど、米って蒸らす時間もさ本当はあった方がいいじゃないですか。だけど、まあうちはね炊飯器とかもないからリゾット率が高くなるなぁと思ってます。あと冷凍のご飯のストックがあるときは、冷凍のご飯に、目玉焼きを何でしたっけ、油多めにして焼いて、ちょっと白身がガリガリになるように焼くんです。でちょっとだけそれで強火で焼いてるとなかなか黄身に火が入んないんで、両面焼きにしてそれを、なんだっけ、ご飯にのせて、もうそこに何でもいいんですけど、納豆をのせたりキムチのせたりして、アボカドのせたり、まあ、スライスしただけのズッキーニのせたりして、コチュジャン入れてそれをぐちゃぐちゃに混ぜて食べるっていうのをよくやってます。それねすごくジャンクっぽいんだけど、あなんかでも食べてるものは悪くないですよもんね。卵とアボカドと納豆とキムチね、全部悪くないですもんねっていう気持ちになるので、それもよくやっています。で、あ、そうですね、さっきのお刺身、お刺身にもうツマが最近ついてないんですけど、ツマがついてきたらツマ洗って、あのちっちゃいフライパンとかで、お味噌汁にして卵をそこに落として、なんだろう、お刺身と何でしょう、卵入りのお味噌汁とかにすることが多いかなと思います。で最後になんですが、これだとさすがに別にいいんだよ、別に体に悪いもの食べてるわけでもないんですけれども、ちょっとやっぱりね、全ての栄養素を取り入れるっていうのは難しいので、そこでうまいこと補助を使っていきましょうということになると思うんですけれども、私が普段から使っているものだと、アイハーブのパラダイスハーブという青汁を飲んでます。これがねとにかくまずいんですけども本当にまずいんですけど、私はプロテインと混ぜてね一緒に飲むことでなんとか飲んでいるんですが、すごくねいろんなもの入ってて栄養価高いので、でこれを飲むときにね、リンゴジュースを入れると美味しいよっていうレビューがあったんですけど、なんかそれって激まずのものをリンゴジュースによって、まあまずいぐらいまで、激まずをまずいにしただけだからすごいリンゴジュースもったいないなと思ってるので、そうですね、頑張ってそのまま飲むか、プロテインなどと一緒に飲んでいただくのがおすすめです。で次にここでいよいよねすっぽんこまちの話したいと思うんですけれども、やっぱり皆さんいかがですか、サプリメントって、私も頼ります。この夏の時期はビタミン C をもうちょくちょくね日に何回も取りたいなとかさあると思うんです。あとマグネシウムってなかなか取りにくいから、海藻とかそんな毎日ねやっぱりなかなか食べるの難しかったりするし、でそうするとやっぱり、なんでしょうね、お風呂にマグネシウム入れたりとか、あとにがりでねマグネシウム取ったりとか、あとサプリで取ったりとか皆さんされてると思うんですけれども、でもやっぱりサプリだけで取っている、食品から取ってないって、本当は食品から取った方がいいんですよね、分かってますっていう気持ちになるんですけれども、すっぽんこまちだとすっぽんをね丸ごと使って食材由来の栄養素を自然に取り入れられている感覚があるんですよね。だから私それが個人的には合っているなぁと思ってます。そう、以前もお話ししたんですけど、すっぽんに与えているものも人間が食べれるようなものを食べてて、すっぽん自体もいいものを食べてるんです。でそれを私が飲むんだから、そりゃいいでしょうって私は思っているんですよね。なのでそういう、まあ、自炊もねもちろんするとすごくいいことはあるんだが、なかなか自炊だけであれもこれもね栄養素取れないっていう時に、すっぽんこまちとかいろんな青汁とかね、そういったものを頼って、なんていうんですかね、 この底力をつけておくみたいなことが、このアラフォー世代になってくると必要かなっていうふうに思ってます。これちょっと余談なんですけれども、私ね、最初にお伝えした通り朝が早くなっちゃうんですよ。この夏はリズムが崩れちゃって、でそうすると普段はこれまではね、結構夕方とか眠くなっちゃったりとか、もう体力持たなかったりするんですよね、朝から、起きてるから、普段より早めに起きてるからね。なんだけど今年はそれがない気がして、あとね、この平日やってると木曜日金曜日ちょっと疲れちゃってんな、もうってせっかく金曜日なのになって思ってたんだけど、それもちょっと軽減してる気がするんですけど、これはもしかして今年はすっぽんこまち飲んでるからなんじゃないかって私ちょっと思ってるんです。ごめんなさい、これはあくまで個人の感想なので、なんか絶対そうですよっていうふうに私から言えないんだけど、そうだといいなと思ってこれからも飲みたいなと思ってます。では今日は少ない労力で、でもまあちゃんとやってますっていう感じがする暮らしの私なりの工夫をお話しいたしました。では最後に今回のすっぽんこまちさんのキャンペーンの概要のご紹介なんですけれども、こちらの配信の概要欄の URL からすっぽんこまちをご購入、もしくはすっぽんこまち公式サイトでご購入時に666、数字の6を3つ入力していただくとサプリケースがプレゼントされるというキャンペーンを行っております。こちらが6月の1日から7月の1日までとなっておりますので、ぜひね、ご活用いただけると嬉しいです。私も今ね使っているんですけれども、ちょっとこれツイッターにも貼っておきますね。他のごめんなさい、これ本来の用途じゃないかもしれないんですが、他のサプリもね入れて、すっぽんこまちも入れて持ち歩いてます。私ね、このピル飲んでた時もそうなんですけど、結構飲み忘れちゃうので、持ち歩けるとすごく便利なんですよね。あ、忘れてたって思わなくていいか、ああやっちゃったよって、なんか忘れちゃってるともうそのまま飲まなくなっちゃいませんか。なのでそれを、持ち歩いて普段から飲んでます。あとね、これのいいところがケースにボールチェーンがついてるんですよ。でボールチェーンがついてるからどっかにね引っ掛けられるんです。で私これも私のね性格のなせる技なんですが、私はですね、そういうものがあってもなんかバッグの奥底の方に行っちゃってなかなか気づかないっていうのがあるんだけど、これボールチェーンがついてるからボールチェーンのところをね、バッグの内側のハンドルのところに引っ掛けてるので、忘れないです。当たり前当たり前のこと言っちゃったけど、そうなのですごく便利だなと思ってます。皆さんもよかったらね、ぜひご活用ください。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。